おはようございます。今朝私たちに与えられました聖書箇所は、このコリントの信徒への手紙に記された愛の讃歌とですね、呼ばれる大変有名なあの聖書箇所であります。教会の結婚式などでよく好んで用いられる聖書箇所でもあります。まあ、結婚生活を支える大切なものは愛であると、まあ、その思いがあそこに込められているのだと思うのです。そしてそれはまあ確かにですね、そうだとこう思うんですけれども、まあ、けれどもこの手紙を書いたパウロ自身は、まあ、ここに結婚という言葉が一つも出てこないように、特に結婚生活のことだけを念頭に置いてこのことを書いたのではないんですね。もちろん、まあ、結婚生活もそこに含まれてくるわけですけれども、そのことだけがここの念頭に置いてあるわけではなかった。ではパウロはどのような思いで、どのようなことをですね思いながらここに愛について深く書き記したんだろうかということです。で、最初にですね読んでいただいたこの12章の31節 B っていうね、この後半のことを B って言ったりするんですけども、この後半の部分、ちょうど聖書を見ると愛っていう見出しがあって、そこにこうちょこっとですね13章に入る前に書かれている文章がありますが、そこに、そこで私はあなた方に最高の道を教えますとこうあるんですね。最高の道だと、まあ、ベストロードでしょうか、ね、最高の道があるんだと、でそこでじゃあその前はちょっと段落が前に行くわけですが、じゃその前に何が書いてあったかというとですね、まあ、先ほど12章の31節 B って言いましたけど、その前半の部分、12章のですね31節の前半の部分に何が書いてあるかというと、あなた方はもっと大きな賜物を受けるように熱心に努めなさいと、そういうことがこう言われているわけですね。あなた方はもっと大きな賜物を受けるように熱心に求めなさい、だから努めなさい、だからあなた方には賜物が与えられていますという、いろんな賜物が与えられています。でもそれに満足してしまうんじゃなくて、もっと大きな賜物をいただけるように神様に求めていきなさいと。で、それがここで言われて、その後出てくる最高の道だから、この最高の道って言葉は最高の賜物と言い換えてもいいわけですね。もっと豊かな、このそれぞれに賜物が与えられているけども、賜物っていうのもあんまり普段は使わないかもしれませんが、神様から与えたいろんなこう、なんていうか才能とか、素質とかですね。いろんなそういう自分に与えられた、神様から与えられたプレゼントがあるとですね。でも、それで満足してしまうんじゃなくて、もっと素晴らしい最高の賜物が与えられるように、プレゼントが与えられるように、祈り求めていきなさい。で、そのことを今から話しますよ、と。こういうわけですね。で、まあ、これはちょっとですね、日本的な感覚で、樽を知るっていうね、私好きな言葉なんですけど、樽を知るという言葉があるんですけど、まあ、自分が今与えられているもので満足しなさいと。まあ、そういう感覚からすると、ちょっとこう、引っかかるところがこうあるようにこう思うわけです。もう、与えられているもので十分じゃないかと。ね、まあ、それで満足すべきなんじゃないかと、こう思うわけですね。でもパウロはここでは、もちろんそういうふうに言ってる箇所もあるんですけども、ここではいや、それとはちょっとここでは話が違うんだと、それじゃダメなんだと。で、そのためにこのその最高の道を今から、あなた方に一番求めなければいけない最高の賜物を今から教えますよと、こう言うんですね。で、そこでパウロはこの私たちが日々神様に願い求めていくべき、願い求めていかなければいけない最高の道、最高の賜物である愛っていうことについてこう語っていくんですね。まあ最初のところにですね、 たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラやかましいシンバルだというふうに出てきますけども、この愛っていうのが一番大事なんだというふうに言ってくるわけですね。愛がなければ全てが意味がないんだみたいなんですね、まあ、そういうふうにことを言っていくわけですね。ただそこで、まあ、ここでですね、このパウロが語られて、パウロがここから語っていく愛、皆さんも愛っていうことは聞いたことがある、もちろんあるでしょうし、それぞれに愛についてのいろんなイメージがあると思うんですが、ここでパウロが語り始める愛はどうでしょうか。私たちが普段考える愛とは少し違うことにこう気づかされるのではないでしょうか。まずいきなりパウロですね、この愛は忍耐強いっていうことを言うわけですね。4節ですけども、愛するっていうことは相手のことを忍耐することだっていうんですね。私たちがこう 愛するとか愛してるっていう時にですね、それはなんかこう自分が好きな人、気の合う人、友達をですね、積極的に愛することだとこう考えると思うわけです。まあ、あまり愛するなんて日本人あまり普段使わないかもしれませんが、あの人を愛してるっていう時にですね、やっぱりこの、パートナーであったりですね、それからこう友人であったり、そういうですね、そういうことがあると思うんですけども、けれどもここでパウロが言う愛っていうのは、むしろ気に入らない、気の合わない相手っていうか、うまくいってない相手、対立する相手に対する忍耐であり寛容だとこう言うんですね。7節にもそれがですね、この現れていると思います。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える出てくるんですね。この4つ言われてますけど、最初にすべてを忍びって言われていて、最後にすべてを耐えるって言われていて、これ合わせたら、忍びと耐える合わせたら忍耐なわけですよ。忍耐の間に挟まれて、信じると望むっていうのがあるわけですね。これもなんかこう意味があると思うんですね。つまりここでの信じるっていうのは、何か私たちが普通にこう神様を信じてますとかですね、そういう信じるってことじゃなくて、自分とうまくいってない相手をそれでも忍耐して信頼し続けるんだと。望むっていうことも、ね、普通にこう何かこう私たちが普段使うですね、何かこう希望とかっていうこと、若い人を見て希望が感じるとか、そういう意味の望むじゃなくて、自分とうまくいってない相手との関係にそれでも忍耐して希望を抱き続ける、そういう愛を求めなさいってこう言うわけですね。愛っていうのはそういう、パウロがここで言っている最高の道、最高の賜物っていうのは、今うまくいっていない相手との関係を忍耐しながら、その相手を信頼し、それでも信頼し、その相手に対して希望を失わないっていうことなんだ。それが愛なんだと。その道を求めなければいけないんだ。その賜物が自分に与えられるように求め続けなければいけないんだってこう言うんですね。どうでしょうか。そのような愛をですね、皆さんは日々求めて生きてるだろうかと、そういう愛に生きてるだろうかと、そう考えた時にですね、これはなかなか難しいとですね、思わないではいられないんじゃないかと思うんですね。いや、もう下を向いてしまうというかですね、そういう愛っていうのは私たちの自然の思いの中からは出てこない、そういう自然の思いの中にはない愛だと思うんですね。だからこそパウロは求め続けなさいってことを言ってるわけですけども、私たちの普段の思いには出てこないですね。これなかなか大変だ、なんていうかこう課題っていうかですね、最高の道、最高の賜物っていうわけですけども、これはなかなか難しいぞとこう思わされるわけです。 で、ところでパウロはですね、まあ、もともとあなたたちにはいろんな賜物が与えられてますよと。でもそれで満足してしまうんじゃなくて、今この愛っていうのを求めていきなさいって言ってるわけですけども、そのもともと私たちに与えられている賜物は意味がないんだということをここで言ってるんではないんですね。ここで言われている愛の賜物は、そもそも、まあ私たちの自然の中から出てこない愛だって言いましたけど、私たちがそもそも私たちに与えられている賜物とは根本的に違う賜物であるわけです。そのことがですね、この8節以下でこう語られていると思うんですね。この8節以下で、愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れようとこう、そういう言い方をしています。で、ここでこの、まあ、予言とか威厳っていうのは、とか知識はまあ分かるにしてもですね、予言とか威厳っていうのはちょっと私たち、いやそんな賜物私たち持ってないよとこう思ってしまうかもしれません。ちょっと分かりにくいですけれども、これらは、まあ、言ってみればですね、私たちそれぞれに与えられている、今与えられている、今現に皆さんに与えられている賜物の中の一つだと考えてよいと思うんです。例えば私たちには、皆さんにはですね、それぞれいろんな賜物が神様からこう与えられているわけです。私がですね、子供の頃好きだった絵本にですね、バーバパパっていう絵本があるんですけど、皆さんご存知でしょうか？ピンク色のですね、なんかこう大きなお化けが出てくるんですけど。で、その絵本にはですね、歌や絵や楽器やスポーツが、あるいは動物の世話などが、様々なものが得意なですね、賜物を受けた、お化けの子供たちがこう出てくるんですね。いろいろ色分けされて出てくるんですけども。まあ私たちはそんなはっきりと色分けされないとしてもですね、それぞれに神様からいろんなこの賜物が与えられていると思うんです。いやー、私には何にもありませんとですね、悩む人がいるかもしれませんけれども、よく言われますように、いや、祈ることができるでしょと。で、その祈るっていうことが実はいろんな賜物にも増して素晴らしい賜物なんだと、こうですね、いろんなこのキリスト教の本には書かれていて、私も本当にそうだと思うんですね。たとえ体が動かなくなってしまっても祈ることができる。私はですね、いろんな牧師になって今病院にいるですね、いろんな信徒の方を訪問したり今までもしてきましたけど、そこでその方々の祈りにですね、どれだけ支えられてきたか、素晴らしい、本当にですね、救われてきたかと思うんですね。もうその方々の祈りに支えられて私は牧師として歩むことができたと、こう本当にそう思ってます。本当に祈ることができる、これも本当にすごいことだと思うんですね。でもっと言えば、まあある方がですね、生きるだけで、生きてるだけで丸儲けってですね、そういうことを言った人がいますけども、本当に今生かされてるってこと、もうこれも本当にですね、感謝すべき賜物だと思うんですね。あるいはそうした中で、まあ家のいろんな仕事をしていたりですね、社会でのさまざまな仕事が与えられてきた。これも本当に素晴らしい賜物だと思うわけです。最初に申しましたように、私たちの普通の感覚で言えば、もうそれら賜物だけで十分だと、感謝であるとこう思うわけですね。けれどもパウロは、そのような賜物は確かに素晴らしいけれども、感謝すべきことだけれども、やがては廃れていくものなんだという言い方をします。それはどうしてかというと、それは意味がないんだってことじゃなくて、それは、それらの賜物は素晴らしい賜物なんだけれども、しかしそれでも、ある一つの全く根本的に違う、私たちの自然の思いから出てこない、この愛の賜物が、それらの賜物に加わることによって、皆さんに与えられた、私たちに与えられたいろんな賜物が本当の意味で生かされていくんだと、本当にその賜物の力を発揮していくんだと、そういうですねことをですね、こう言ってるんですね。しかし、じゃあなぜ愛の賜物は滅びないんだろうかということですけれども、まあそのことを考える上で大事なことがこの12節のですね、言葉の中にあると思うんです。12節に、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。 私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているように、はっきり知ることになるっていう、こういう言葉があります。まあ最初のですね、鏡を見るようにおぼろに見えるっていうのは、昔の鏡がですね、そんなにこう今の鏡はすごくクリアですけど、当時の鏡っていうのはちょっとこうまだぼやけてたんですね。そういうぼやけてた雰囲気が見えないけれども、その時にははっきり見えるようになると。でこれは私たちには今は一部しかわからないけれども、やがてある時が来ると、私たちが神様にはっきり知られているように、私たちもはっきり知ることができるようになるっていうことをこう言ってるわけですけれども、そこでまず神様が私たちをはっきり知っておられるっていう、これはどういうことなのか。神様が私たちのことをはっきり知っておられると、それは第一に、神様が私たちの表面的なことだけじゃなくて、私たちの内面、私たちの過去のこともすべて、もっと言えばこれから私たちの未来のこともすべて知っておられるっていうことです。で、それはどういうことか。例えば今皆さんがですね、長椅子に座っておられます。で、それを皆さんは、あ、教会の長椅子だっていうことでしかこう今認識してないと思います。けれどもそうじゃなくて、この長椅子は、今皆さんが座っている長椅子は、もともとどこの国の何の木から誰によってどのように長椅子として作られてきたか、そしていつどのようにしてこの教会にたどり着いて、この教会の長椅子となって、そしてそれからいつ誰がこの長椅子に座ってきたか、その長椅子に座ってきたのか、そういうことまで知っているっていうことなんです。つまり神様は私たちの今だけじゃなくて、過去のことも、また私たちの表面的なことだけじゃなくて、内面に抱えているさまざまな問題もみんな知っておられる。そしてどうなれば私たちがそこから救われるかも知っておられる。それは言い換えれば、私たちは神様に完全に愛されているっていうことです。愛するってそういうことなんですね。で、その愛を私たちは、じゃどうやって与えられたかっていうと、イエス様を通して与えられたんです。ヨハネ福音書のですね、3章16節で、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたという言葉があります。つまりここに示された私たちの自然の思いの中には出てこないような愛、それはイエス・キリストにおいて私たちに与えられた愛なんだということです。イエス様の愛は、私たちがまだ神様のことを知らない時から、いや神様の敵であった時でさえ、それでも私たちに、私たちを愛してくださった愛です。私たちがどんなに神様から離れても、神様を裏切ってしまったとしても、それでも私たちを忍耐し、そんな私たちに忍耐し、私たちを信、それでも信頼し、私たちに希望を持ち続けてくださっている愛なんです。ですから私たちがはっきり知るようになるっていうことも、はっきり知るようになるっていうことは、そのことをイエス様を通して私たちが本当に愛されている、どんなに私たちがイエス様を離れても、神様から離れても、忍耐して愛してもらっている、十字架の愛っていうのはそういう愛ですね。そのことを知るってことです。私たちがはっきり知るっていうのはそのことを知るんだと。先ほどですね、ヨハネ福音書の3章16節ですね、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたという言葉がありましたけれども、その後はですね、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると、こう続いています。そのようにこのイエス様の愛に押し出されて、そして、あ、こんなに弱い者が、駆け置き者が、それでも愛してイエス様を通して愛されてるんだ、その愛に押し出されて、私たちはその時にですね、このそれぞれに与えられた賜物を本当にこう生かしていくものとなっていくんだ。イエス様の愛に押し出されていく中で、私たちは 自分たちの賜物を本当にこう生かしていくんだと。生きてることもですね、なんかもう生きてるのがしんどいとかじゃなくて、ああ感謝なんだっていうことが、イエス様に愛されてるんだってことがこう心にじわーっと広がってきたときに、本当にこう感謝になっていくと。自分たちに与えられた賜物ですね、これしか与えられていないじゃなくてですね、これだけ与えられてるんだっていうふうにこう変わっていくですね。それがやっぱりこうイエス様に愛されてるってことが分かってくるときに、そう変わっていくわけです。そしてその自分の賜物を自分だけのためじゃなくて、神様のために、そして他の人のためにも、さらには自分とはうまくいっていないような相手のためにも豊かに用いていくものへと変えられていくんだっていうことなんですね。でそれは何もですね、優れた芸術作品や業績を世に残すってことだけじゃないと思うんですね。まあバッハっていう人はですね、いつも自分が作った作曲にですね、ソリデオグロリアと、神にのみ栄光あれと、神のために私はこの作品を作ったとですね記してたそうですけれども、まあ、それも素晴らしいことですけれども、決してそういうことだけじゃなくて、例えば私たちが世を去った後にですね、あの人はこういう人だったねとですね、なんかその人の思い出が残された人々にささやかな平和をもたらすですね、そんな生き方が与えられていく、そういうことじゃないかと思うんですね。でそのことはこの間もですね、教会で記念会、ある方の記念会がありましたけれども、そうやって記念会をしてですね、ある日のその方を偲ぶときに、あの人ってこんな人だったねってですね、みんなで話し合うときに、本当に私たちがこう平和に包まれていく、そこにやっぱりその人が神様のイエス様の愛に支えられて生きてこられたんだっていうですね、そのことの証だとこう思うんですね。そういう形で私たちがこの自分たちの賜物を本当にこの多くの人にこう本当に豊かに生かしていく、それがこの永遠の賜物としていくんだということだとこう思うわけです。まあ、けれども、まあ、私たち自身はやっぱりですね、欠け大きい器です、不完全です。ですからどうしても私たちの神様を愛する愛も人を愛する愛も誠に部分的で不完全なものになってしまう。それはもう仕方がないことかもしれません。けれどもそのことがイエス様によって与えられた私たちと神様との愛の絆を壊してしまうということはないんですね。どんなに私たちが不十分であってもイエス様が私たちを見捨ててしまうことはないですね。私たちがどんなに不十分であっても神様はいつでも私たちのことをイエス様は許してくださり、愛してくださって、支えてくださっているんですね。私たちは不完全な愛しか表せませんけれども、神様はイエス様はいつも完全な愛で私たちを許し、私たちを忍耐し、そしてもう一度やってごらんとですね、この支えてくださっているんですね。ですから私たちはそのことを信じて安心して自分にできることをしていけばいいんですね。私がですね、まだ駆け出しというかまだ駆け出しにもなってない新学生の時にですね、工藤信夫っていうですね、クリスチャンの精神医学の博士で、長くですね、平安女学院大学で教鞭を取られた先生とですね、お出会いする機会があってですね、でその先生からですね、プレゼントしてもらった本があるんですけども、その本がですね、先生が訳された本で、ジョン・ドレッシャーというですね、アメリカの牧師が書いた若い牧師教会リーダーのための14章という本なんですね。まあ、私がまだ新学生でしたから、この三本新学生にはこれがいいだろうと思ってですね、若い牧師教会リーダーのための14章っていうですね、まあ、先生が訳された本をプレゼントしてくれました。でその中にですね、こんなエピソードが記されていました。アメリカの教会の話なんですけれども、ある若くてとても優秀でさまざまなまさに賜物に恵まれた牧師がいたんですね。でその牧師がある外国の宣教地に宣教師として送り出されることになったんです。でけれどもこの人はこうエリート意識が高かったんですね。まあ、いろんなもうやっぱり優秀でしたから、エリート意識が高くて人に対して批判的で、そして支配的な性格の持ち主だったそうです。また気が短くて忍耐に欠けていました。それでこの人は赴任するや否や早速 現地の人々と対立してしまう。で、彼らを怒らせて、そして争いになってしまったんですね。そしてとうとうそこの人たちはこの宣教師をですね、送り出した教団にですね、手紙を書いてです。もうこの宣教師を辞めさせてくださいですね。そういう手紙を書いたそうです。ですね。彼がしたことは教会の牧会じゃなくて教会を妨害したんだと言うんですね。教会の妨害だったと言ってですね。で、まあそこの手紙を受け取った教団の執行部はですね、もう悩むわけです。どうしようかと悩んでですね。そしてある手紙をその若い牧師に手紙を書いて送ったそうです。で、それはこんな手紙でした。あなたが今から一つの条件を飲むなら、その宣教地に留まることができます。その条件とは、これから一年間、毎日、コリントの信徒への手紙1の13章を読んでください。まさに今日の箇所です。この箇所を毎日読んでください。それがあなたが宣教地に留まる条件ですと。するとですね、この手紙が送られてから半年後にある変化が起きてきたというんですね。かつてこの宣教師を解雇してほしいと手紙を書いた人たちがですね、彼の働きの継続を願い出たんだっていうんですね。そしてさらに数年後にはその同じ人たちが今度はその宣教師を自分たちの地域全体の監督にしてほしい、監督制度っていうのが昔メソジスト教会にあったんですけども、まあ教牧師たちのリーダーみたいなんですね、そういう存在にしてほしいというですね、そういう依頼をしてきたんだと。そして実際この宣教師はですね、その後50年以上にわたってそのキリスト教会のですね、有能な指導者として奉仕し続けたんだというんですね。彼は今日の箇所をですね、毎日読み続けたんだですね。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。ここですね、読み続けたんですね。そして私もですね、新学生の時にこの本をですね、プレゼントしていただいてですね、ことあるごとにこのところを思い出してですね、私も読み続けて大切にしてきました。このエピソードはたまたまある宣教師の話ですけれども、しかしこれは全ての人に与えられた生きるヒントだと思うんです。人間関係っていうか社会で生きていくための大切なヒントだと思うんですね。私たちは今日示された最高の道、愛の賜物を素晴らしい賜物だと思いながらも、しかしとても自分にはこんな賜物はない、こんな愛に生きることなどできないと尻込みしてしまいます。けれども完全にこのことを成し遂げなければいけないと思う必要はないんですね。そうじゃなくて、ただこのような最高の愛が他ならない自分自身に神様からイエス様から与えられているんだと、そのことを覚える、覚え続けること、そして願うか少しでもこの愛をイエス様と共に歩むことができますようにと祈っていく。分からなくてもできてなくてもせめてこの箇所を読んでみる。そこに私たちの力や思いを超えた、それこそ神様からの最高の愛による不思議な変化が私たち自身に恵み与えられていくのであります。そしてそれぞれに与えられた賜物が神様と人の関係の中に十分に生かされていく。そのことを覚えて感謝して、この箇所を大切にしながら共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。主なる神様、今朝はあなたが私たちに与えてくださった最高の道、最高の賜物である愛について聞くことができ感謝いたします。あなたがイエス様を通して、特にその十字架の死とご復活を通して与えてくださった大いなる愛を知るものとなること。そこに私たちの誠の愛の始まりがあり、 また他にさまざまにあなたが恵みを与えてくださった賜物が本当に生かされていく道があることを覚え、不完全な欠け多いものでありますけれども、あなたのその愛が日々新たに与えられていきますように祈りながら歩んでいくものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。